こんばんは。
こんばんは。チンデラチンスポットキャストです。チンデラ大道場というウェブサイトを運営しております。小島ドッカンと申します。
はい。作品が続々できています。造形作家小島です。
はい。前回
旅の続きの
話を、するのを忘れてましたので、今回は、旅の続きのお話です。
はい。
まあ石川県を旅しておりまして、はい、た我々ですが、
はい、
翌日は福井県に移動しまして、
福井県、
ね、あれやこれやと、
うん、
行ってきたんですけれども、
はい、
まあね、その中でもやっぱり特筆すべきは、ね、
はい、
また
パンパン、
最方なんですけれどもね、
越前
大仏、
昔行った時はね、なんだかハリボテ感のある巨大だなと思いつつ、
ああ、まあそれは今でも変わらないんですけれども、かなり寂しい感じになってましたね。
ねえ、で、ね、ま、でも規模は奈良の大仏、
そう、奈良の大仏よりちょっと大きいぐらいなんですよ。
うん、
でね、形もほら、あの大仏殿が、ね、奈良の東大寺の大仏殿に結構そっくりな感じでね、
うん、そうですよね、
なかなかすごいところなんですけど、ここってね、もともとね、地元出身の実業家の人が作ったんですって。
うん、だって門前町からセットで全部作られてますもんね。
そう、ね、まあ、今もね、門前町もほとんど閉まっちゃってますね。
閉まってましたね。
かなり寂しい感じになってますけどもね、でね、その、まあ、タクシー王と呼ばれた、方が、まあ、このお寺をね、もう ほぼ、まあ、資材というか、
タクシー儲かるんですね。
すごいですよね。でこの方ね、それだけじゃなくて、あの隣にでかいお城があったじゃないですか、あれもその方が作ったの。
お金持ち、
ね、でなおかつその、ね、私これ去年行ったんですけども、田島大仏っていうね、ちょっとまた別のところの、兵庫県の、山奥にあるんですけども、これもね、この越前大仏とほぼ同じ規模の
お寺、それ一人の人
が、そう、その方が寄贈したっていうね。
だって東大寺レベルの大きさですよ。
まあ今日は東大寺を2つと、お城を1つ、自分で建てたような方ですよ。すごいですよ ね、
ね、
でね、この越前大仏に関してだけでも、380億円
かける 2.5、
まあそんな感じですか ね、 ね、この間の、ね、国会議事堂のお話をしましたけども、あの時確か今のお金で300億円
ぐらい
っていうことですので、国会議事堂以上のお金をかけて、
なんでタクシーでそこまで儲か
るの、すごいですよね。で、最初オープンした当時はね、入場料が3000円だったっていうのが話題だったんですけども、
あ、そうだったんですか。
そうでね、我々が行った時多分ね2500円、
そんな払った、
払ったよ、
ま
あ、高いと思いましたもん。でその後1000円に値下げして、まあ、結局人が全然入ってない、で、まあ、今500円だったんですよ、
500円です
よね。そう、このね、まあ、その石川県から福井県に、まあ、ずっといろいろお寺巡ってみてね、面白かったのが、この価格設定がね、まあ面白かったんですけども、この越前大仏は500円でしょ、で、ね、その前の日に行ったね、あの、そのユートピアというかね、まあ、加賀の里、天空清涼加賀の里も500円、ね、で埴輪岩窟院が800円、でナタデラ600円ってね、で折り紙博物館が500円っていうね、なかなかこのね、なんていうかね、こう500円600円800円の価値がなかなかまちまちでおかしかったですね。
結構500円多いですよね。
そうです ね、まあ、ちなみにね、永平寺は500円、
500円 ね、 ね、
というね、その、まあ、500円に値下げした越前大仏、久しぶりに行ってきましたけどもね、まあ相変わらず、まあ、豪華は豪華ですよ。
なんか FRP でしたっけ、あの仏像は違うんですか。
あ、あの壁に貼ってあるの、
あのあちこち小さい、あの
壁、いやいやいや、あれ大理石ですよ。
え、小さいの、
あの壁に貼ってある小さい仏像は大理石、
門前町とかにのこう溢れてたいろんな仏像があったんですけど、
そうでしたかね、
あの屋外でさらされても
大丈夫。ああ、そうですね、あの門前にあったのは多分 FRP ですけども、
なんかもうお寺の方がね、入りきらないから外に出てるぐらいな感じでしたね。
ああ、外にも置いてありましたね、
いくつかね。
でもね、基本的にはね、あの中に置いてあるあの壁にいっぱい並んでるんですけども、ね、それは確か大理石だったはずです。
すごい、
でね、中の大仏さんも、もう奈良の大仏よりも大きい、
うん、
あの一回り大きい大仏でね、
うん、
なかなかすごいですよね。
ね、前見た時はなんかすごい嫌みだなと思ったけど、今回は結構ちょっと
どうですかね。年月が経って馴染んでましたね。最初はちょっとこうね、
うん、
なんていうかそのね、バブルのね、こう勢いで作ったのかなっていうのがあったんですけども、まあここね、あの、うん、まあ、まあ、オープンというかね、まあ、大仏が開園したのが、
うん、
昭和62年。
昭和62年。
87年、
うん、
バブルですよね。
あ、バブルか、そうですね。ね、
でね、
はい、
その大仏開園してね、すぐ、4年後ぐらいにこのね、
うん、
そのタクシーの社長さんが亡くなっちゃって。
そうなんだ。
そうなんです。で、まあそこからは何と言いますかね、まあちょっとこうね、運営の推進力もなかなか、力が入らず、まあ、衰退の一方なんですけれども、
うん、
まあですから、そういうね、
うん、
そのまあ、オープンから何年ですか、うん、30年近くですか、
そうですね、
経って、
うん、
ね、見てみると、う
ん、はい、
まあ、なかなかこうね、
うん、
いいペーソスが醸し出して
きて、なんか一時期売り出しがありましたよね。
あのね、ここ今ね、うん、あのまあ、結局税金が払えなくて、
うん、
あのね、ここってね、最初はね、宗教法人じゃなくて、
うん、
そのオープンした当時はね、
うん、
そのあえて宗教法人にしないで、
うん、
固定資産税とかをその地元の勝山市に、
うん、
その納める納めたいがために宗教法人にしなかったっていう説がね、まあ、まあ、これちょっとネットで見たんです
けど、いい人なん
だかね、いや、でもそれだけやっぱりこう地元愛見てたんですけど、まあ、結局はまあ宗教法人にもしましたし、
うん、
それでもやっぱりこうね、こう税金とかいろいろが払えずに、
うん、
今はね、大仏と大仏殿は、
はい、
そのお寺、
はい、
まあ、聖大寺っていうのかな、
うん、
というお寺が、まあ、うん、あの持ってるんですけれども、
はいはい、
ね、その他のね、
うん、
土地と、まあ、その他の建物は勝山市が今、
うん、
地元の勝山市が管理してて、
あ、市が管
理、そうで、五重塔はね、あの購買に出され、
うん、
まあ、一般に売りに出されたんですけども、あの未だに買い手がつかないと。
なんか買いませんかとかみんなに言われてました
よね。そう、結構あちこちでね、
うん、
どっかさん買わないですか
ねえ、なんか2億とかなんかそんなんでした
っけ。そうですね、まあ、買って買えないこともないです
けど、
ね、う
ん、何をおっしゃる、やらやらやらやら、
まあちょっと未だに買い手もつかずというね、ものすごい巨大な塔ですけども ね
五重塔入れなかったですもんね、今回ね。
あ、どうだったですかね、
うん、なんか止められてましたね。
あ、そうでしたっけ、
うん、
なんかまあ雨も降ってたし、めんどくさいから、まあ、近くまでも行かなかったですけど、
そうでしたね、
そんなこんなのね、
うん、結構なんか500円なら行く価値ありですね。
そうですね、やっぱりあれだけの巨大なね、
うん、
大仏ってなかなか日本にもないです。特に屋内のね、ああいう大仏ってすごく、
うん、
まあ、貴重ですので、
うん、
まあ、先々のこと考えれば今のうちに
見
ておいた方が絶対いいと思いますので ね、あの、まあ、福井に観光に行かれる方でね、
はい、
まあ、ちょっと時間がある方はぜひ行っていただきたいですね。
はい、
うん、
それでもう一箇所行きましたよね、
うん、あ、立派な
お寺に、
はいはいはい、
永平寺です
ね。永平寺、
長く永遠の永に平らに寺
わかりますって
そうですか。
それはもう超有名な、ね、永平寺でしょ。
永平寺ですよ、
ね、曹洞宗の大本山ですよ、
うん、大本山、
ね、もう言ったってもう禅寺オブ禅寺じゃないですか。
修行の場所ですよね。
そうですね、あの、またもっくんの話、
もっくんの、
ファンシーダンスっていう映画で、あれ永平寺ですかね。
え、そうなんですか。
違うんですか。
わかんない。
あ、なんか、あ、違うんですかね、ちょっと、
うん、
そう言われると自信がないですけども、
うん、
なんかもう私は勝手に永平寺でが舞台かなって思ってたんですけど、
はい、で私にはトラウマがありましてね、
はい、
永平寺に関しましては。
あ、そうなんですか。
修学旅行がここだったんですよ。
あ、高校の、
はいはい、
ずいぶん地味なとこ行きましたね。
某地方都市の某公立高校の、
はい、
ど貧乏な修学旅行だったんですけど、あの、何が起きるか知らなかったんですよ、
ん、
修学旅行というものが。
あ、
それで、
うん、
あの電車をね貸し切るわけですよ、うん、普通列車を。
ああ、その高校がね、
高校の修学旅行ですね、うん、はいはい、某地方都市から、まあ、大阪に向かって、
はい、
あの電車ですね、
はい、
を全部貸し切るわけですよね、
はい、
でそれが普通列車なんですよ。
夜行、
夜行というか、ただの長椅子と床しかない普通列車を、
はいはい、
男子車両女子車両と分けましてあのですね
うん、うん、
で乗るなり全員ジャージに着替えろと。
はい
はい
はい、
はい、椅子か床かどっちか選べと。 そこにですね、うん、あのその電車の人が来て、
うん、
電車ね
電車
あの真ん中の通路にトゥルルルルってこう長くなんて言いますか絨毯と言いますかなんて言いますか引くんですよ。中央通路のところに長いホール状のものをトゥルルルルって引きます、
うんうんう
ん、でみんながカバンから、うん、あのピクニックシートを出します、
うん、
椅子に寝る床に寝る、
うん、
ジャージでは？
えつまり何、それ夜行列車なわけでしょ。
一応ね、うん、夜走ってるから
夜行列車で、
はい、
まあ、
硬い床に寝るか首が曲がらない長い椅子に寝るかを全員で決めるんですよ。
ああ、そうですけど、あの小島さんは、
はい、
あれですか、あと終戦直後の修学旅行の話をされているんですか。
多分私ね、私も知らなかったんでびっくりしましたね。
すごいですね。
すごいですよ。だから硬いとこでその一晩過ごして朝起きると大阪城行くんですよね。
もうその頃って結構日本が豊かになった
頃の話ですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。だってよその高校は船でディズニーランドとか行ってた時代ですよ。
あ、僕は新幹線で京都とか
普通そうですよね
行きましたけどもね。
なんで
床には寝なかった。
なんで鈍行で床で女子車両なんだ
ろう。すごいですね。なんかカンボジアの高校生
みた
い
な。そうそうそうそうそうそう。でびっくりしたんですけど、
今でもそうなんですかね。
まさかさすがにないと思いますよ。今はだって外国行ったりして
る。あ、そうかそうか、
うん、同じ学校でね。
あ、まあ、その当時の先生はね、
ちょっと
反省した方がいい
ですね。そうなんです。
床ですか。
床ですね。それでまあね、大阪城をついて、
うん、はい、
であのお弁当が出たんですよね。なんか、うん、あの大阪城の外の茶店みたいなところ で、
はあはあ、
で今まで食べたのが一番まずい弁当っていうものをそこで食べまして。何が起きるんだとこの旅は、
うんうん
うん
うん、
っていう悪夢のようなね。
すごいですね、
なん
すかねそれ。
何人いたんだろう。11クラスだから、
うん、
当時ね 4,50 人いたから500人とか。
ああ、全員で移動したわけですね、
うん、500人で移動して。
あ、なるほど。
でその後この永平寺
に
移動したわけです
よ。ああ、その貧乏たれ軍団が、
はい。
はい、
で、もちろん多分ずっとジャージ、体操服ジャージだったと思うんですけど。
ああね。
でその修学旅行行く前にですね、うん、宗教を確認された記憶がありますね。その結局永平寺とも。
ああ、なるほど。
泊まるのに、
うんうん、
で結構ほらキリスト教の人とかさ、
まあまあそうですね、うんうんうん、
で一応宗教確認してからのが旅でしたね。
あ、なるほど、うん、
で、まあ、強制的に永平寺に収納されまして、その5、600人がですね。
ああ、でもそっか、永平寺ってそれだけの人数を
受け入れられる、
収容できるわけですね。
だったんだと思いますよ、その当時。
まあ大きいお寺ですもんね。
そうなんですよ。それで、まあ、全員ジャージに着替えて、じゃあ着替えてっていうか、多分なんかずっとジャージだったよね。
ずるずるした修学旅行ですね。
そう、それで、うん、延々と廊下を歩き、延々と階段を上った記憶しかなくて、
うん、まあ永平寺って階段と廊下しかない。
そうなんですよ、
ね、究極的に言うと、はい、
で一応ほら女子高生だったんで、
はい、
あのまあ、イケてるお坊さんばっかりなわけですよ、修行してる。
あ、みんな、そうそう、永平寺ってすごい若いお坊さんがいっぱい修行してるんですよね。
でこう密かにダイバーズウォッチしてたりするんですよね、
うん、
お坊さんがね。
やりますね。
そうそう、それでキャーとか言って写真撮ってくださいとか言って 4,5 人でこうね、なんかしたりして、
イケてる女子高生の
ふりをしながら、イケてないけど、
でその床で寝てたくせに。
でお坊さんたちは、うん、あの、はい、知らないんですよ、俗世間のことを。修行だから。
え、でもそんなに長い間いるんですか。
まあ1年とかだと思うんですけど。
あ、なるほど、ね、
今何流行ってるんですか、うん、とか言われて。
あ、そっかそっか、そういうのは分かんないわけだね。
そうそうそう、うん、でタレントの名前とか言って、知らないんですか、うん、なんて。
あ、まあ今で言えば誰ですか、
うん、
ブルゾンチェミとか知らないですか、
知らないんだと思いますよ多分。
、
そんな感じでキャッキャーなんて言って、
うんうんうんうん、
これでまた多分 大量雑魚寝をさせられて、あ、そうで夜が精進料理で、
まあね、永平寺ですからね。
そうなんですよ、
昼だろうが夜だろうが
精
進料理ですよね。
で食べ終わったその、なんだっけ、お茶かなんかをお茶碗に注いで、
うん、
それで箸も全部洗えと、洗いながら飲めと。
ああ、そうですね、
で、一粒たりとも一滴たりとも。
そうですね、あの禅寺はもう食事自体が一つの修行ですから ね、
うん、ね、
あのたくあんで全部こうね、食べ物を、
音を立てちゃいけない。
あ、そうそう、たくあん食べる時に音を立てちゃいけないんでね。そうそうそう、
たくあんをもしょもしょ食べて、
うん、
最後お茶できれいに流して。
あ、でもたくあん音立てずに食べられました。
た記憶がありますね。
あ、結構難しいって言いますよね。
でも意外とその女子高生にとってはそのお茶で洗って飲むっていうのが結構なプレッシャーで、
あ
ーうわーって言いながら
食べましたね。
そうですね。そうそうそう。
そんな修学旅行
です。それで翌朝3時に叩き起こされまして、
はいはいはい、
3時半かな、
うんうん、
カンカンカンカンとか言って、
あのありましたね、うん、あのた叩く板が、
そうそうそう、
もうね、ものすごい真ん中がえぐれててね。
そうです、
あれ毎朝すごい勢いで叩いてるからえぐれちゃうわけでしょ、う
ん、それでものすごい勢いで朝3時半に起こされまして、はい、お布団しまって、
何をするんですか。
修行ですね。というか座禅を組めって言われたのかな。
あ、
なんか本堂連れてかれて、
はい、
なんか座禅でお掃除したりとか、なんか、
ね、
あのなんかこう棒なんで肩パンパン叩かれたりとか、
ああ、はいはいはいはい、
なんか強制的にそれをされて、
はい、朝のお勤めですね。
朝のお勤めを朝からして、
はい、お経を読んだりしたんですか。
お経とかなんかそう、うん、肩叩かれたのをやったような気がします
ね。座禅ですね、
はい、はい、もう寝てましたね半分ね。
まあ
そうでしょうね、寝ると叩かれるんで。
私思うんですけどもね、はい、あの高校生の修学旅行とこでね、
うん、
まあ、そういうとこ行かない方がいいんですよ ね,
ね、
やっぱお寺が嫌いになるもんね。
ね、
うん、
そうそうそう、それでなんか
そんな強制的にね、うん、座禅やらされたりとか、
そう
あんましない方がいいんですよ。
でまたそのね、うん、階段とか廊下すごい移動して、
うん、
で私あまりに眠くてなんかお尻に隠れて寝てたんですよ。なんかそんな記憶がありましたね、それでそのまま強制的にバスに乗せられて、
うん、
出ていく時にその木のそのみん、ね、でショッピングなんかも許されないわけですよ、
うん、
あの
あ
門前のお店なんかも、でも、もう
それすらも許されない、
お寺トゥお寺っていうかお寺トゥもつ
バス
次の場所だったんで、バス乗ってそこから眠い目で、ね、うん、お店を見ると、うん、すりこぎ羊羹になるものが売ってたと。
まあこの間も売ってましたね。
でもねすごい長くて、どうだろう1メートルはないけど、
うん、
60センチとか、
うん、
そんな感じのすりこぎの形をした羊羹が、
はい、その話をこの間ね、その永平寺行った時にしてたじゃないですか、
はいはい、そうなんですよ
ね、小島さんが、
はい、
で言ってたんで見てたんだけど、そんなのどこにもなかった
です ね, なかったですね、
あれね、それ多分ね、
うん、
もう眠すぎて幻を、うん、
いやいやいやいや、多分だから当時はその巨大羊羹が名物だった
んだろう、あったんですかね。だって今ね、すりこぎ羊羹で売ってたけど、みんなすごいちっちゃかったじゃないですか、
う
ん、
ね、うん、だからその私のその記憶では、
うんうん、
その巨大な羊羹がぶら下がってるな、食べたいなと思いながらバスに揺られて次の場所に行ったという記憶しか
ない、ね、寝不足とその間じゃないですか、そのしょぼい精進料理で幻を見てたんじゃないですか、
ね、はい、悪夢の修学旅行ですね。
いや大変ですね修学旅行。
そうなんですよ、
だからそうですか、
まあ、私の高校はもう修学旅行だけじゃなくて全てが悪夢だったんですよね。
そうですか。私はもう修学旅行楽しい思い出しかないですけど ね,
ね、普通そうですよね、
まあ、基本私服でしたしね。
ね
え、
私はジャージですよ。
そうですか。
それで京都の自由時間でね、って話飛びますけど、何やったかっていうと、みんな DC ブランドの服買いに行ったりしてました
けど、ね、うわ、すごいすごい田舎の高校生っぽいですね。
本当に
京都で、
京都で、
あ、
それもでもほら、あの何3カ所行ったとか4カ所行ったとか、その証拠を出さなきゃいけないんですよね、
ん
ちゃんと回ったかどう か, だから事前申請して、うん、例えば八坂神社となんとか、
あ、それは別に小武蔵モードに行ってじゃなくて、
じゃなくて清水寺とってその行くところを申請してて、はい、ちゃんとその何判件と写真を全部撮ってきて行ったかどうかの確認をされ、
すごい高校ですね。
そうですね、で、うん、それをみんな朝からダッシュであれした後に洋服買いに行くという、
あ、そうですか、
ほぼ3年間刑務所にいた
もんだ、すごいですね。僕らの修学旅行はもう単に、
うん、
もう自由行動の時は宿舎に戻ってきてね、うんうん、
はい、
あのアルコールチェッカーを持って酒飲んでねえかってそれだけチェックされてましたけども
ね、ところ変わ
りみんな飲んでましたけどね。
そうですよ、そんなことしたらもう退学ですよ。
そうですか、大変ですね。
そうなんですよ、というわけでその暗黒の永平寺の思い出しかなくて、今回行ったらやっぱり廊下と階段ばっかりでしたね、
はい、うん、そうですね、
ひたすら
あの本当に印象廊下と階段しかなかったです ね
ピッカピカに磨き上げられてて、
いや、まあ綺麗なね、
うん、
素晴らしいお寺ですけど、
お掃除はすごかったですね、綺麗でしたね、あのお庭なんかはね、
ね、あれ秋なんか行ったらいいんじゃないですか、うん、あの紅葉が綺麗そうで、
うん、ね、仏像とかもあんまり見なかったけど
そうですね、
うん、まあ、多分若いお兄さんがいっぱいいるっていうね、修行僧、
ね、でもやっぱこうね、うん、修行僧がいっぱいいて若いね、うん、凛とした雰囲気で、
はい、
なかなか面白かったですね、そんな苦しい思い出話になってしまいました、はい、やっ
とトラウマを克服したという話でしたね、
よかったですね、
はい、ではまた。